101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。爽やかな秋の日が続いたら、あちこち出かけたいなという気持ちになったりしますし、行楽の季節ということで皆さんはいろんな計画を立てていらっしゃることだと思いますが、その中に北山緑化植物園に行ってやろうという方はございませんでしょうか。秋の風情っていうのを、もう広い空を眺めながらというのも気持ちのいいもんです。それに私がおすすめするわけは、今素晴らしい作品展が開かれている、それを見に行ってほしいなと思うんです。植物園で展覧会っていうのも珍しいのですけれど、作品を出していらっしゃる方、この展覧会を開かれた方が実は94歳の女性なんです。そしてその展覧会のテーマは花と風景。まさにここ北山緑化植物園にぴったりの作品展ではないでしょうか。今日はこの展覧会を開かれたご本人、港豊子さんと、この港さんのお世話をいろいろなさっていらっしゃる、実は、娘さんの三女でいらっしゃいます渡辺智子さんとお会いしてお話をお聞きしたいと、こんなふうに思っております。港さん、こんにちは。
こんにちは。
渡辺さん、こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
ご苦労様です。展覧会が始まりました。どうですか。
ありがとうございます。
おめでとうございます。あの北山緑化植物園というのは、あれ歩いてはとてもじゃない行けないところ で、
ね、
あのバスですね、阪神西宮から、あるいは阪急宿川からバスが出てますし、それからあの桜山並みバスですか、あのバスに乗っても行けますし、どちらでしてもあの海安堂というバス停までね、
そうそう、
行って降りたとこが植物園。
そうですね。
植物園で展覧会ってどんなんと思うんですけど、ちゃんとあの、展示場が中にあるんですね。
あるんです。私もびっくりしたんです
ね、
はい、
本当にあのなかなかお花ばっかりかな、あるいは緑の木がいっぱいあってと思ってたら、そんな中でどないして展覧会するんだやろ思ったら、ちゃんと建物があって、その中に展示室がちゃんとしてある、パネルもちゃんとしてあるっていう、そんなところでびっくりしましたけど、
結構明るくていい雰囲気なところです、はい、
周りはなかなかお花やら木がいっぱいで綺麗しね、
静かですしね、
本当ですね。あそこまであの作品を持って行って飾り付けするの大変やったでしょ
う。もう私はノータッチ
そうですか。でも94歳とは見えないお元気な港さんですけど、渡辺さんどうですか。あのお近くにいらっしゃってとても元気だと思われますね。
すごい元気だと思います。
もう、
あのこっちも
何でも自分でしはるんちゃいますもん。
結構何でもしてくれます。
そうでしょう。
助かります。
さて展覧会ですけど、これは刺繍の展覧会でして、会場に入る入り口の真正面に、ちょっと大きな、そうですね、1メーター四方もうちょっとあるかなと思うような額にはまった作品がまずあの入り口で招待してくださいます。これはあのお花 の、 あの柄を、刺繍ので表現されたんですけれど、 まあ、濃い緑と薄い緑、それから紫色とか黄色などの糸が使われておりますが、これはお花としてこれは睡蓮ですかね。一番最初のねお花、あれこれは睡蓮ですね。
忘れて
る。そうです。大きな額にはまった絵が、まあ、一番頭のところに飾ってあるんです。とても綺麗なお花 の作品です。それから中に入りますと、丸い額にちょっと変わった額ですね、こういうのにはまった、お花、これは冬ですかね。
いや、かわいらしい。あ、コスモスだったと思う。
コスモスですかね。あ、かわいいな。
コスモスじゃないか。不要や。
不要や。
すぐ忘れる。
不要の作品。
そうです。すぐ
忘れる。はい。それから次はちょっと四角い額にちゃんとはまったあのお花、赤い花ですけど、これは椿でしょうね。これは僕でもわかります。あの、教えてもらわないと何のお花かなっていうのは難しいようなもの。ちょっと洋花みたいな作品もありますし、これは背が高いお花やね。綺麗なお花。うーん、赤と黄色と紫の、あの色が、あの
名前をちょっと忘れてしまったんで、ね、あのクジャクみたいな、
そうそうそう、クジャクのみたいな、ちょっと鳥のくちばし長いねってな感じの、
すぐ忘れてしまうんです。です
ね、なんかアメリカかな、向こうのお名前がついてますね。ね、私も分かった。
からずっと見ていきますと、これはもうあの僕でも分かりますが、一層の屏風になった作品。これは立派なもんやなと思いますけど、紫、それから桃色などがちょっと色付けされています。これはあやめでしょ。
あやめか勝負か、
勝負か
もしれない。そこのところが
勝負かもしれない。そうですよね。でもとっても綺麗なあの描かれていますが、この屏風は家でお使いになれます？
もうめったに出さないんです
けど、でも何かの時にね、
座敷今回のように、今回初めて出して見せてるっていう感じですね。
はいはいはい、
大きいもんですから。
そうですね、そういう作品もあるし、これまたあのちょっとあの綺麗なと思うんですけれど、バックが真っ赤
で、ね、で
そこに背の高い茎があって、うん、あの上にお花が咲いてる。これは何の花ですか？
ケシ。
これもケシかな。
ケシかな。
は
あ、ああ、なるほどね。でもこの思い切ったあの配色やと思いますね。お花そのものは白いお花で、バックが真っ赤。ね、真っ赤の中に白いのがポッと出てくる。
材料がそんなのが出てきたらね、何でも使って咲いてるから。
材料次第という感じかな。それでもあの葉っぱがね、あのとてもあの複雑な葉っぱなのに、あまりこうあの中を塗りつぶさずに輪郭だけで葉っぱを描かれている。そこからまたバックの赤が出てくるから、とても綺麗っていう、そんな感じですね。いや、感じのいい作品やなと思う。あと、まあバラの作品もありますし、さまざまなお花が寄せ合わせられた、いけばな あの様子もありますし、それから
お花が好きでしたから。
お花好きなん、うん、
だから花だけで他のも何にもなし。
これ今の時期にちょうどいいコスモスも咲いてます。
可愛らしく
て、ね、可愛らしいですね。はあ、それから何でしょう、白い花に青い鳥が止まってる絵もありますね。作品
ありましたか、
うん、これも綺麗なと思って見ましたけど
忘れてます。
それからあの一つあの大きな景色が描かれた作品が出てますが、これ
2点だけしかなかったんですけどね。
山が遠くに見えて、手前がお花畑みたいになっていて、間にずっと水が湖ですね。これなんか北山の池の景色とちゃいますか。そんな感じがしましたね。
北山かの向こうの海辺に行く あの辺の景色を、
そんな景色をイメージされて、ああそうですか。
なんか
さまざまなお花の柄とかこういう風景とかが刺繍の作品として額に収められて全部で15点たくさん出てますけど、のまだまだ終わりお持ちなんですか？
まだありますね、いっぱいあります。
94歳になってらっしゃるので、何歳ぐらいから始められたんですか？
そうですね、40ぐらいからですね。
ああそうですか。
だからもうね、はい、学校行かけて、
渡辺さんが学校やら幼稚園やらの頃、
幼稚園の時にバザーにね、うん、なんか出してくださいって言われるでしょ。ああ そ, うそしたらその時に作品にちょっと刺繍やらなんかしてね、うん、それで出してましたから。
ああそれが初め、うん、
それが初めです。
ああそうですか。それまではあまりされてなかったことを誰か先生に疲れましたか？
いや、その時はまだついてなかったです。自分でお友達同士でね、
友達と教え合いしながら、うん、でその後先生にお付きになったんです。
先生よ先生よ、うん、そうですね、
泉先生につい
たのもうだいぶ
経ってからですね。泉先生にお付きになってもっと本格的にやったろうと思われたわけですな、う
ん、まあその先生も遊びですね。
趣味
、うん、グループで。
あその先生は絵も描かれる、
うん、先生は絵を描く、
絵を描くしてやったんですね、で刺繍も趣味でやったから、
そうそう
で一緒にさせてもらった、うんうん、いろいろ教えてもらいはった。
そうそうそう。
ああそうですか。この先生、まあ、刺繍いたいろんな教室があったりいろんな先生がいらっしゃったり
じゃないです
しますよね、
うん、個人で。
この方はそんなことじゃない、うん、ああ何か特徴がありますか？
別に特徴もないんです、うん、個人で先生ね、うん、やってたから。
普通やったら手本みたいなのがあったり、うん、こういうふうに教えます習いますというふうに決まったことが、
ないないない、
それはない、
はい、
自由自在それぞれ
図案書いてきたらそれをみんなね写して書いて、うん、だから各個人違いますね。
ああなるほどなるほど。
同じのができないんです。
できないね、
うん、そんな自由でしたからね、うん、
でその後やったら、まあ、皆さんご自分で絵を描いたりもされるんでしょう？
もうめったに
花が好きやから花描いたろう
って。花だけはね、
ね、だけど。それでそれに色も考えて、
そうそうそう、
で自分の作品を作るという。
だけどそこまで考えてない私は。
誰かの真似じゃないということが特徴なんですよね。
そうですね、
必ず自分のイメージで作るというね、そういう独創的なところが特徴じゃないかなと思いますけどね。ああそうですか。だからたくさんたくさんできました。何十年やってはるわけや。
そうですね、この人が幼稚園行かけてからですから、
渡辺さんが幼稚園に行きかけはってから始めて、それからずっとやってて、
未だにね、
未だにやってる。渡辺さんどんなん そばで見ててもほんまに毎日やってはるんでしょう？
毎日やってましたね。でも今やっとちょもう目が見えにくくなったり、
ね、見えにくくなってきたらちょっとやめとこうかって。
ちょっとその前、それまで私らでも針ね、うん、糸通すのが難儀でしょ。
そうそうそう、
それをやったはったから
自分です
ごいなってそれはもう思ってましたね。あれなかなか通らないですよ。
目はよろしいねな。
目手術して、はい、ちゃんと先生入れてくれた。だから距離を測って、
う
ん、その距離の間にはっきりと見えるような図案、うん、レンズを入れてくれ。
あそうですか。誰にも助けてもらわんでも糸通せるよ。
すごいですよそれは本当に。
しかも、まあ、専業主婦ですからお家の仕事用事を全部しながら。
そうですね、
刺繍は絶対忘れないでするというふうなことを、
まあ、暇があったら刺繍してるしね。
ああそうです。で今度はこれを、
遊びにはあまり言ってないですわ。
そうですか。 それでも偉いですね、今この年になってまた作品はまあたくさんお持ちなんでしょうけど、展覧会してやろうと思われたのは偉いなと思います。
この人だったんですよ、私いや言ってるの。
いや
もう大層やからね。
まあそれはそれでは大変やけど、
でもね、あの作品いっぱいあってね、やっぱし見せて、
そうですよね、見てもらえた
ら一番いいなと思います
ね。あの94歳でも健康でお元気でそうやってやってらっしゃるということを大勢の人に見てもらえな、
ね、本当にね、大病しないでね、健康でやってるから幸せですわ。
それとあのきっとあの心がお優しいんやと思いますけど、作品の感じがね、あの濃い色はほとんど使われてなくて、淡い色でいろんな色を取り混ぜて、そのバランスがとっても綺麗だし、
そうですかね、
もう見ててもほっとするようなね、こちらの気持ちまで優しくなるような作品
だったり、そう思ってくださったらいいです。
いやいや本当そう思いましたし、やっぱりあんまり強い色をお使いなのは嫌いね。
第一人とあのね喧嘩するの嫌ですもんね。
そうですよね。そのためにも優しくと。
腹が立っても抑えとんと。
もう今はあんまりされないんです。これ今でもやってらっしゃるんでしょ
う。うん、あの材料があるからね。はい、せなあかんなと雑貨いてね置いてあるから、あこれ仕上げなあかんなと思ってるんですけどね、まだねちょっとこの暑いからもう、
いやいやこれからもますますこう続けていただいて、次の展覧会も期待してたいと思います。あの渡辺さんは三女とおっしゃいました。お姉さんがいらっしゃる、はい、2人いらっしゃるわけですか、はいはい、お姉さんたちはあのお母さんの刺繍どない言うてありますか。
いやすごい言ってますよ、させないから。
娘さん
自分たちはできないもんだから。
3人もしないんですか。
しないです。
欲しいですね。せっかくいい先生がいらっしゃるのに。
しないですね、みんな。
それはもったいないことや。でもまあこうやってそうやってあの娘さんがあの声をかけて後ろを押して、お母さん展覧会しよう言
う
てやってくださるのも嬉しいこと
だったらね、することないですけどね、えらいこの子の一生懸命になってとか、
家で置いとくだけじゃなくて誰かにやっぱり見てもらおうよというようなこともお話になったんやと思います。そうですか。全部で15点の立派な作品、僕は刺繍の展覧会と聞きましたから、ご家庭でお使いになるようなものがいくつか並べられてるのかなというふうに思ったんですが、まるで絵の展覧会を拝見しているような感じで見させていただきました。
そんなに思っていただいたらありがたいですわ。
それにあの北山緑化植物園でこういう展覧会ということですから、まあここはお花の庭ですから全くあのぴったりやと思いますしね。あの普通展覧会しよう思ったら、ギャラリーを借りたり、ね、そういうとこであのやられるのが多いでしょうけど、こうやってあの
お庭の中でできてるっていう感じがいいですよ、本当に。
それもあの北山まで来てもらってというふうな。
初めは神戸でね、はい、百貨店で、
やってらっしゃ
ってい
た、そうでしょうね、
うん、もうそんな大層なね、
いやいやそんなことないですけど、
でも途中でやめたりして。
そうですか。これからあとはどうなりますか。
あもう分かりません、この年ではもう。
でもやめようとは思われへんでやろうしね、まだまだこれからもね、
やっぱし約束はできませんね。自分の体力で。
でもあの見たと本当にお元気そうです。何か健康の秘訣なんかありますか。
そんな
これだけは忘れずにやってますよというふうなこと。
そんなもう何にももう普通。
ああそうですか。ねえ、立派な展覧会を開いていらっしゃる港さん、 そしてそれを支えて、一緒に楽しもうとしていらっしゃる渡辺さん、ご兄弟も含めて、きっと楽しいお話をされているんやろうなと思います。まあ今も作品作りは続いているようですので、これを機会にまた別の場所で別の企画で展覧会をされたりするのもいいんやないかな、なふうに思わせていただきました。皆さんも北山緑化植物園ぜひ足を運んでいただいて、せっかくのこの展覧会ご覧いただけたらと思います。この展覧会は10月の6日まで開いていらっしゃいますので、この間天気がいい日に北山緑化植物園に行っていただいて、もちろん北山緑化植物園のさまざまな風景もご覧になったらどうかと思います。植物園で刺繍の作品が展覧会として開かれるなんて、まあ、それも94歳という高齢な女性が気軽にこう展覧会開いていらっしゃる。これはまた西宮っていうところは文化度の高い町やなと改めて思わされました。別に気取ってと言いますか、改めてこう構えた形で展覧会をするんではなくて、本当に気楽にみんなが集まる場所、それも展覧会の、ギャラリーとかじゃなくて緑化植物園なんてお花の公園にこう展覧会やる、なんていうのがとっても素晴らしい素敵なことやなと思います。お花を見に来られた方が、あ、こんなとこで展覧会やってる、見られたらきっとまた違った味わいを味わって帰られるんではないかなと思いました。ちょっと北山緑化植物園のこともご紹介しておきたいですが、ちょうど今どんなのがありますかね。もう北山緑化植物園たらもう春桜の頃に行って、立派な桜の木を眺めたり、それからあとはバラの花がいっぱい咲いているのを見に行ったりというようなことをよくされると思いますけど、今はパンパスグラスっていうのありますでしょう。ススキの大きいみたいな、この穂が長くて背が高い、あれが今ねキラキラキラキラ光ってね、とっても綺麗です。それから庭の方にはサルスベリが赤い花を枝いっぱいに広げて、今満開という感じですね。それから花が終わりましたけれども、例の階段のところにずっと並んでいるバラたちですね、これは実が色づいてきています。また面白い風景になっていますね。でこれから先はシュウメイギクの仲間やらホトトギスが咲き出します。ぐっとこう秋らしい風情を醸し出していくと思います。それから植物園では水曜日はお休みなんです。展覧会も休まれると思います。緑の相談所というのがありまして、毎日朝10時から夕方4時まで専門の方々が相談に乗っていらっしゃるんですね。ずっと誰も来なくてもずっと言い張りますから、いつでも行ったらお話できるんですけど、この頃どんな相談が多いですかってちょっと尋ねてみたんですけれど、今は虫の害、それから草花樹木、これね病気にかかることがある、これの対策方法を教えてほしい、そんなお話が多いですねって言っておっしゃってましたね。また敷地内にある北山山荘ご存知でしょう。ちょっと奥まったところに立派な和風の建物が建っていて、きれいな座敷があって、お茶会やらようやってはりますね。北山山荘ではこの期間ですね、9月から11月ぐらいまで金土日あるいは祝日もあるそうですけれど、抹茶と和菓子の500円ですけれどサービスしていただける。でもきれいな庭を眺めながら立派な建物にちょっと座らせてもろってお茶とお菓子をいただくなんていうのもなかなかええもんやなというふうに思うんですね。そういうのを楽しみに行かれてもいいかな。 まあ何せこの季節ですから、あのハイキングなんていうのもよう行かれると思います。ちょっとハイキングの途中で兜山から回って北山まで来ましたというような人もいらっしゃると思います。でそんな方にもおすすめではないかなと思います。それからちょっと10月に北山緑化植物園で、行われる行事で松の手入れを覚えようという講習がありますね。で、松の、 あの古い葉っぱをどうしてもいだらいいか、どこをどうやったらいいかということをですね、あの詳しく教えてくださる、これは樹木医の先生が来られて、そこでもう直接教えてくださるわけですね。松の古い葉っぱをどうやってもみ取るか、まあ、そういうお話を、10月の12日土曜日、10時から12時まで午前中ですね、こういう講習があったり、それから10月の20日なんですけど、これも日曜日なんですけれど、子ども向けの教室で秋の昆虫観察、これはあのバッタやらね、コオロギやら、そういうものを詳しく見てみようというようなお話らしいですけど、あの自然観察の指導員なさってます野本さんという方が来られてお話をされる、これは行くときはあの虫取りの網やら虫かごやら、まあ、そういうものを持っていかないかんようですから、ちょっとあのお問い合わせしていただいたらどうかと思いますけど、北山緑化植物園は 0798-72局の 9391、 72-9391、 これはあの北山緑化植物園です。ちょっと電話かけてみていただいて、放送で聞いたけどこんなんあるらしいけどどなしゃよろしい、ちょっと聞いていただけたらどうかなと思います。ちょっとお知らせも含めて今日は、北山緑化植物園で刺繍の展覧会を開いていらっしゃる94歳の女性港豊子さんと、その、三女でいらっしゃる渡辺智子さん、お二人にお話をお伺いしました。どうもお二人ありがとうございました。これからもまた頑張ってください。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。